それでは賛美を持って始めていきたいと思います。主イエスの御そばに賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタン三、はい。主イエスの御そばに隠れががり、罪もひさないも知ることなし、あがない主よ、我をそこに、たくまいたまげ、みめぐみもて。一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝もディボーションの時間、主にこの時間を捧げいたします。聖霊様、私たちに語りたいと思っておられる、そのことを語ってください。悟らせてくださいますようにお願いします。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。創世記28章1節から9節です。イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じていった。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。さあ、立ってパダンアラムのお前の母の父、ベトエルの家に行き、そこで母の兄、ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさい。全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように。そしてお前が多くの民の集いとなるように。神はアブラハムの祝福をお前と、お前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムに下さった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、ヤコブとエサウの母、リベカの兄、アラム人ベトエルの子、ラバンのところに行った。エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに送り出して、そこから妻をめとるように彼を祝福して彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと。またヤコブが父と母の言うことに聞き従って、パダンアラムへ行ったことに気づいた。エサウはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。それでエサウはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちの他に、アブラハムの子、イシュマエルの娘で、ネバヨテの妹、マハラテを妻としてめとった。アーメン。では本日の内容をまとめます。イサクはヤコブを呼び、アブラハムの祝福を継ぐものとなるよう祝福しました。ヤコブはパダンアラムにいる叔父、ラバンのもとへ行きました。エサウは父母の気に入るように、イシュマエルの娘をめとりました。それでは最初に聖霊様に示していただきましょう。黙想する時間を持ちます。はい、それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、8節と9節に目が留まりました。エサウが人間的な方法で一周マイルの娘をめとったこと、信仰を見て選ぶのではなくて、父の機嫌を取るために娘をめとったというところが、エサウはどこまでも人間的なんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は4節でイサクがヤコブを祝福しているときに4節のところで神様がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるようにっていうふうに言うんですが、実際ヤコブを遠いところに送り出すときにそのように祝福しているというところで、そしてまた 自分イサク自身がお前にその地をこの地を使わせると言ってるんじゃなくて、神様が継がせてくださるようにというふうに祝福しているというところで、で神様に委ねている姿勢を見ました。また8節でエサウが異邦人の妻が両親に気に入られていないことにようやく気づくんですけれども、その気持ちっていうか分からない人なんだなというふうに思いました。以上です。
はい、私は1節から4節までのところで、この妻リベカの言葉によってイサクが軌道修正されているということを教えられました。その前の27章46節、その前のところですけれど、リベカのアドバイスをそのままイサクは受け入れて、そして自分を騙したヤコブを全く咎めることなく、神様の御心はヤコブであるということをイサクはリベカによってやっと悟って、そしてそのまま祝福したんだなと、それを思うときに、まあ、リベカの存在というのが非常に大切であったなということを教えられました。また6節から8節までのところでは今出ましたけれど、エサウが最初のこのボタンをかけ間違えて人間的な選択をした、その罪の実というのがこういう鈍さに気づいたというこの鈍さに現れているかなと思わされます。以上でございます。
私も8節9節からですけれども、エサウがこう結局カナンの娘たちが妻が自分の妻が気に入られていないというところに気づいたというふうにありますけれども、結局自分が祝福を受けられなかった本質的なこの信仰の神様との関係の問題ではなくて、こう表面的なものにしか気づくことができなかったから、表面的に人間的に取り繕ろうとしただけで、結局そのエサウの抱えていた本質的な問題の解決に至ることができなかったから、結局のところほとんど意味がないのですけれども、問題に対してそのどのように対応していくのかということについて黙想しています。以上です。
はい、私は一節に最初に目が留まりました。イサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福し、そして彼に命じていったカナンの娘たちの中から妻を目取ってはならないと言って、イスラエルの家計が守られるように導きました。ヤコブは結婚、家計が守られるように祝福され、そのイサクもヤコブにこうアドバイスして祝福の道を歩ませようとしたんですけれども、このように主から祝福されたヤコブは、その結婚が守られ、その家計が守られる主の配慮に預かったんだと思いました。そうです。
はい、私も皆さんと似ていますけれども、アブラハムに与えられた神様からのこの祝福というのがヤコブを通して継がれていく、その神様のご計画がこのようにしてなっていくんだなというところに目が留まりました。次男として生まれながら、また、異国に帰留しながらも、このようにして神様が一つ一つ問題をクリアさせてくださって、祝福を受け継ぐことができるようになっていく様子と、それからそれを奪い返そうとする、まあ、悪魔の力が働く、非常に人間的な力がまた出てくるんだなという、そういうところに目が留まりました。ではさらに黙想していきましょう。御言葉を聖霊様に照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想して書き出してみましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は1節から4節で、御父についてです。でこの兄弟トラブル、家族トラブルによって、このリベカがイサクを、ヤコブを 自分のふるさとに送るという決断を、決断というかアドバイスをイサクにするわけなんですけれども、イサクは神様の計画がよくわからなくていたんですが、でそのような全体の家族の問題を通してイサクが気づかないところで御心に神様を導いてくださっていた。そしてそれに対してイサクが応答して従って、信仰の系図、信仰の子孫を残すために神様がそれは全てのものを計画されて用いられたということを示されました。以上です。
はい、私は1節から4節までで、特に教訓として祝福とは何であるかということが3つ書かれてあるというふうに教えられました。祝福という言葉が1節から4節までで3回出てくるんですけれど、祝福は3つの意味があるなということを教えられました。まず1節の祝福というのは、カナンの娘たちの、カナン人の娘たちの中から妻をめとってはならないということですけれど、クリスチャンホームを築いて、そして素晴らしいクリスチャンホームを築くこと、これがまず第一の祝福であるということ。2番目に3節ですけれど、多くの子孫が、子供たち、また子孫が増し加わり繁栄すること、これが祝福の2番目の意味であって、3番目の祝福の意味は、4節にあるように、神様が与えてくださった地を受け継ぐこと、これ、この3つが祝福であるなということを教えられました。以上でございます。
私は、まず道について3節、4節から、国を継ぐべき建てられたものを祝福して、その行く道を守り導いてくださる方であるということを思いました。また警告としてですね、8節9節から結局エサウが本質的な祝福、アブラハムの祝福と御国を受け継いでいく使命のことは全く分かっていなくて、祝福をこう自分がこの世で生きるのに利益になるものぐらいにしか想定できていなかったのではないかなというふうに思いました。だから人間的な判断で、じゃあ親類から妻をめとったらいいのかと。本当に霊的なこうものが全くなくて、ただ自分の肉で全て判断して対応して、それが本当に無意味であると。一番大切なことを理解するべきことが、主の与えられているこの霊的な使命のことであるということを今、黙想しています。以上です。
はい、私は、神様の祝福について、考えていて、特に4節のところから、神様は、ここに起立しているこの地を継がせてくださると書いてあって、起立者から所有者へと変えてくださる祝福をくださるお方だと思いました。アブラハムもそうでしたけれども、起立者としてこの地上を過ごしながら、けれどもこの祝福の言葉を通して所有者へと変えられていくということを教えられました。また全体を通しても、本来はこの祝福を受けるべき器ではない、そのようなものをものに恵みとして与えてくださり、またそれを受けるにふさわしいものに変えてくださるお方だとも思いました。ヤコブには信仰があったと思うんですけれども、この祝福、目に見えないものが本当に存在して、またそれが自分の人生を変えてくれるものだという、その信仰によってこの祝福を勝ち取ったんだなとも思いました。はい、以上です。では具体的な適用のために黙想していきましょう。語られたこと、具体的に自分自身にどのように適用していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は、この家族があまり相談もせずにバラバラに活動していることに目が留まりました。唯一信仰的な行動をしているのはリベカだけだったのかなということを思って、ヤコブはリベカに聞き従ったので祝福されたこととか、イサクもリベカの話を聞いたという、そういうことで神様の道から外れないように生きていたなということを、思わされ、私自身も大事な 決断をするときはやはり霊的リーダーとよく相談して、また自分自身もよく祈っていくべきだということを今日は教えていただきました。以上です。
はい、私はこの家族の問題を通して主が大きな計画をなされたということをから、私もあまり問題は避けたいというか、できるだけない方がいいなと常々思ってはいるんですけれども、実際その問題が起きた時にどのようにするのか、本当に主の大きな計画をその中で成し遂げられることを信仰を持って見ていくことだなというふうに思わされました。今ちょっと一つ進んでいないことがあるんですけれども、本当にそのことも主が時があると、私の計画があるということで、さらに具体的に祈っていきたいと思います。以上です。
はい、私は今日は3節のところから一番教えられました。この祝福というのは自分の子供、自分の子孫が待ち加えられることということなんだなということを教えられました。自分が救い導いた方々で遠くにいるということで、そのままあまり何もしないでいた方とか、また最近ケアしてないような方々がいるなということを思わされました。もう一度そのような方々に連絡して、そして信仰の立て上げのために助けていこうということ、そしてまたいろいろなところから、電話やメールや相談がありますけれど、それら一つ一つは自分の霊的な子供のように大切にケアしていこうと思わされました。以上でございます。
私はこのエサウの態度から非常にこう主が語ってくださったと思うんですが、今私が大きく言うと2つちょっといろいろ思い悩みというかあるんですけれども、こう自分の考えで肉によって何かしようとしていなかったかということを本当に思わされました。主が与えてくださる祝福というのが本当にこの天の御国を立て上げていくためのものである、視点に立って本当に主に祝福を求めるというか、主の御心を求めるということをもっと真摯にしていかなければならないということ、一つの問題に関して向き合い方が間違っていたんじゃないかなと思わされることがありました。感謝いたします。以上です。
はい、私は今日の御言葉を通して教訓をいただいています。私たちが主から祝福、家計的な祝福をいただくために結ばれる相手、結婚相手がとても大切であるんだと改めて教えられました。今その結婚を希望されている方々が、私の周りにも何名かおられるんですけども、彼らが主の祝福に預かるために御心のクリスチャンを選び、結ばれるように取り直して、また必要に応じてはアプローチしていきたいと思わされました。以上です。
はい、私は最近周りにいるご高齢の方で、自分の人生、就活というか、それをどうしていこうかっていうところの時に、結構財産を持っておられる方で、全く身寄りのないというか、そういう方がいらっしゃって、思い悩んでおられて、いつも思い悩んでおられるんですね、すごく。今日その方とお会いすると思うんですけれども、今日は希流者から所有者へと変えていただくその祝福を教えていただいて、本当にそれはやっぱり信仰による継承だったということを教えていただいたので、本当に信仰による歩み、また信仰による主への捧げ、ということによって本当に所有者へと変えられていく、そのことをお話しできたらいいなと思います。ちょっとわからないですけれども、聖霊様に聞きながら備えていこうかなと思わされました。以上です。はい、それでは最後に一言お祈りさせていただきます。 愛する天の神様、ありがとうございます。この大きな祝福を私たち受け継ぐものとして主が呼んでくださり、ありがとうございます。祝福を受け継ぎ流していくものとして、今日もそのような歩みが、信仰の歩みができますように導いてください。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。